アジアンパラダイスポッドキャスト、
今回は香港と台湾のドキュメンタリー映画について、ジャーナリストでラジオドキュメンタリーを数々制作している文化放送の鈴木敏夫さんをゲストにお迎えして、いろいろお話を伺うシリーズの第2回です。ビンちゃん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ビンちゃんと呼ばせてもらっている鈴木敏夫さんは、
はい、
私が文化放送在職時代の同僚で、現在報道部でニュースデスク、ニュース解説をされています。
はい。
そして数々の社会問題をテーマにしたドキュメンタリーを作っていて、拉致問題を取り上げた番組や、戦争体験者を訪ね歩く番組はじめ、数々の受賞歴を持っています。映画も大好きで、文化放送の公式サイトでは、鈴木敏のニュースな映画というコラムも連載しています。前回お届けしたギヨン・アフォーリーアーティストについてもここで書かれているのですが、今日取り上げる美大以上も監督インタビュー付きで紹介されています。この映画は2019年6月から始まった香港民主化デモの中で激しい攻防のあった香港理工大学の緊迫の13日間を、複数の、しかも匿名の監督によって至近距離のカメラが捉えた記録です。ジャーナリストとして、ビンちゃんもかなりこの映像には衝撃を受けたんではないですか？
そうですね。まあ、衝撃はもちろんね、やっぱ受けましたよね。胸が痛いというかですね。なんで衝撃受けたかというと、その映像がショッキングというのもあるんですけれども、やはりこの知らなかったことばかりだなと。1分間のね、あのニュース映像なんかは何回も何回も見てますけれども、それではもう全くわからない世界ですよね。やはりそのドキュメンタリーこそがね、本当の報道なんだなということも痛感しましたし、知らないことばかりで、まあ、恥ずかしかったなというふうな思いですよね。
ね、で多分これを見た日本のジャーナリストの皆さんって、まあ、ビンちゃんのようにいろんな衝撃を受けた方がたくさんいらっしゃると思うんですけども、ジャーナリストとしてこの映画をどういうふうに見ました？
ジャーナリストで、まあ、ある前に、まあ、日本人として本当驚いたというか、やっぱりショックなのはね、あの映像を改めてやっぱり見ると、こう同じね、若者が、まあ、集まってもですね、あの渋谷で、大騒ぎしている、まあ、私もサッカー好きですけれども、サッカーの時にお騒ぎしたり、あとハロウィーンで集まって飲んで暴れてる若者との違いですよね。同じそのね、アジアの文明国同士だったはずなのに、まあ、こんなにも変わってしまったんだという。だから、それはその香港大変だっていうことだけではなくって、やっぱり日本はどうなんだというところのその比較からこう考えるとですね、もういろいろこう考えることが、まあ、多すぎるかなっていうことがまず一つあります。あと一つやっぱりその知らなかったこと、まあ、本当に恥ずかしいですよね。何が香港で起きてるかっていうのを、まあ、分かってるつもりに、まあ、自分もなってましたよね。それはあの何度も香港にも行ってますし、香港中文大学の先生にもお話も伺ってますし、あとそのテレビのニュース映像なんかを見ながらですね、いろいろこう自分の記憶とか、そういったものをこう突合してね、香港の状況が分かっているつもりになっていたけれども、全く知らなかった。で、特に何を知らなかったかというと、警察官がですね、その民主化運動の若者たちにこう襲いかかる、そのモンコックであるとかね、セントラルで、まあ、いわゆるこうストリートほとんどファイティングのような感じですよね。ああいう映像っていうのは見てますけれども、まあ、いわゆるこの兵糧攻め、その大学の中に学生たちを取り囲んで、しかもですね、その周りをですね、警察が固めて、その警察官たちの顔も見えないと。あの映画の人狼かなんかちょっとね、連想しましたけれども。で、中にいる学生たちは顔は見えているし、泣いているし、声を出しているんだけれども、警察官の顔も見えないという、そういった意味でも、まあ、重苦しい映画だったなと思うんですが、まあ、これが、まあ、現実だったんだな、ということが、まず、やっぱり驚いたこと。で、まあ、ジャーナリストというか、まあ、ラジオマンとしてね、 構感じたことですよね。で、もう一つは、やっぱりその、こういう問題がその、まあ、渦中にあったとき、毎日大騒ぎして報道していたはずなんですけれども、やっぱりいつの間にか、やっぱ薄れちゃってるようなと。これ自分も含めてですけれども。で、これ、やっぱりウクライナの問題はだけをこう言い訳にはできないですよね。そういえば、ミャンマーのことも本当に、この民主化運動、あとその軍事クーデターからも、ちょうどこの前2年だったんですけれども、まあ、それもほとんど報じられてない。アフガニスタンの情勢が変わったことも、まあ、ほとんど報じられてないということで、まあ、報じられなくなったら、まるで終わったことのように思ってしまって、まあ、香港も平和になったのかななんていうふうに思ってしまいがちなんですけれども、まあ、現状は全く違っていて、まあ、完全にその言論が弾圧され、封圧されてしまっているというようなことをですね、忘れた頃に、お前忘れんなよと、まあ、言われているような感じの映画と、いう感じがやっぱりしましたよね。それが2つ目ですかね。で、もう一つはですね、やっぱこれ個人的なことでもあるんですけれども、あの1997年に香港が返還されるときにですね、私あの文化放送のまあ代表で行って、ちょうどその瞬間を実況レポートした係だったんですよ。
はい。
まあ、よかったねまではいかないんだけれども、まあ一つ節目でこれから新しい香港の時代が生まれるんだなというような、まあ、そういうテイストでレポートしているわけですよ。で、実際ね、そう、まあ、なってほしいと思ってたということなんです。なぜかというと、その当時というか、ちょうど同じ時期に、私、北京にも取材に行ってるんですけれども、
はい、
北京に行った時に、その大通りをですね、当時、あの大きな、あの当時みんな、あの日本人も流行りで持ってた、あの携帯電話、あの大型の携帯電話でみんな話しながら、わーわー言いながら歩いてた姿をこう目撃して、これあの香港が中国になるんじゃなくて、今後は中国がまあ香港化されていくんだろうなって、まあいうふうにちょっと楽観的に思ったわけですね。ですから中国に戻ってもその香港らしさがまあなくなるどころか、中国がとても香港的になっていくんじゃないかなってこう期待を込めて思ったというのもあったんですが、まあご存知の通り、現実は全くそうはなってないと。つまりですね、まあ、自分のこう見立てが間違ってたというか、状況がやはり読めてなかった。特にこの習近平体制になってこれほど厳しくなるっていうのは、やっぱり想像してなかったという、うん、まあ、この、まあ、3つですかね。自分がそのラジオマン取材者の立場で思うのはね。
なるほどね。で、この映画が作られる前にも、たくさん映画人も活動していて、小さなドキュメンタリーとか短編のフィクションでもやっぱり民主化運動を取り上げたりとか、本当に自分たちができることを少しずつこう積み重ねてたわけですよね。で、それでもやっぱりそういう活動については大きな力で封じ込められる、ね、そういう暴力ということがやっぱりこの映画はじめ日本でも数々上映されたドキュメンタリー映画によって私たちも知ることができたっていうことは、まあ、本当に勉強不足の私たちにとって大変な力になった一つだなというふうに思いますよね。
あのやはりこれ自己反省兼ねてなんですけど、まあ、テレビにしてもラジオにしてもやはりちょっとそのニュースに対する捉え方って一過性のところがあってね、そういうものがですね、一種こう過熱的にこう毎日報道されたものがほとぼりが冷めた頃に、やっぱりこう時間をかけて、定点観測者として、見てきた人たちが、まあ、映画という形でね、ドキュメンタリーの形だったり、あと私がやっぱり一番最初に衝撃を受けたのは10年っていうね、あの映画、
はい、
あの10年後に香港がどうなってるかという、まあ、近未来、まあ、一種 SF 的な映画ですけれども、まあ、あの中で北京看護が話せないとタクシー運転手としても使ってもらえなくなったりとか、まあ、そういうふうなことが将来起きうるという、そういう予測を立てた映画、あのお金をかけてない映画ですから、あれを見たときにやっぱりすごく驚いた。だからやっぱりその映画表現っていうのはやっぱりそのテレビやラジオといったですね、日々のメディアをやっぱり超えるやっぱ力で、それはその予見する力だったり振り返る力だったりっていうのを持ってるなっていうのを思いました。あの10年って映画を見たときは、 や、いくらなんでもこんなことにはならないだろうと思ったんですけれども。
でも、あの10年が、すでにあの10年って映画が、私たちが見るようになってから、もう5年ぐらいで、
そうですね。
現実の方が早く
なって
しまいましたよね。
いや、本当そうなんですよね。だから、我々は、ある意味、この映画が予測した通りになってるんだっていうことに気がつくっていう、まあ、ちょっと不思議なね、あの映画体験にはなったと思うんですけれども、あの同様に、あの今ね、あの香港でもお金をかけない、まあ、ドキュメンタリー映画っていうのがね、あの非常に頑張って心ある、まあ、映画制作者たちが、あの作り続けてるって話も聞いて、まあ、そういったところはね、あのやっぱり諦めない力と同時に、やっぱそういうこう表現の場がまだ少しでもあるんだっていうことには、ちょっとこう安心はしますよね。今その話をなぜしたかというと、先日あのミャンマーの映画監督にインタビューしたんですよ。
はい。
で、それはミャンマーのいわゆるこうミャンマー国軍に指名手配を受けて、なぜかというと民主化デモに参加してから、あの一緒に参加した芸能人とかですねと一緒にあの全国指名手配をされて、逃げながらドキュメンタリーを撮り続けているですね、ミャンマー人のその方はですね、あのだから今もミャンマー国内に潜伏してね、ドキュメンタリーの撮影を続けている方で、コー・パウさんという方なんですけれども、その方のその映画のね、夜明けという映画の、上映会をオンラインでやって、で、そのオンライン後にですね、まあ、記者会見をしたんですが、記者会見といっても、参加した日本のメディア、たったの4人だったんですよ。
そんなに少なかったんですか。
はい、で、質問したのは3人。最初に話聞いたのは私だったんですけれども、その関心が薄れているのか、ちょっと周知する時間も足らなかったのかもしれませんが、そのミャンマーの監督ですから、まだミャンマー国内にいるわけなんですよね。隠れてるわけです。まあ、比較的安全な地域だとは言われてますが、あのテントの下にあの PC とか編集機材を置いて映画を作り続けていて、で、まあ、その方のですね、自分はまあこの世に逃げてきたという、まあ、一種ドキュメンタリー、セルフドキュメンタリーになってたんですけれども、ですから、あの彼は正直見つかれば本当に殺される可能性が高いわけです。で、まだ香港は、まあ、顔と名前を隠せばなんとかこのね、映画撮影が続けられるという、まあ、環境にギリギリあるんだなというのをですね、そのミャンマーの映画監督にお話を聞いたときに、ちょっと改めて思いました。ただあの、リーダー以上の監督といっても、そのボイスチェンジャーかけてますし、向こうに何いるかわからない状況でインタビューしたんですが、彼らにも言われて、でそのミャンマーのコーパウさんにも言われた同じことがあって、でそれは我々その日本人としては何をすればいいかというふうに問いかけたところ、まあ、とにかくこう、まあ、忘れないでほしいんだと、自分たちの国のこの状況を忘れないでほしいんだと、これ全く同じことを言われましたよね。お金を支援してほしいとかなんとかじゃなくて忘れないでほしい。で、あのミャンマーの監督にはやはりその政府への働きかけを、まあ、してほしいというのはことは言われましたよね。それはね、理由があって、ちょっと余談になりますけれどもね、あのミャンマーの国軍というのはもともと義勇軍だったわけですが、それを作ったのは今ですね、身柄拘束されているアウンサンスーチーさんのお父さんのアウンサン将軍なんですけれども、そのアウンサン将軍に力を貸して軍を作ったのはあの日本軍なんですよね。だからこのミャンマー国軍は、まあ、その後いろんな変遷を遂げて今に至ってるんですが、これもともと日本が生みの親なんだよって言われたんですよ。で、同じようにね、香港の問題ももちろんその戦時中日本は、まあ、あの香港に進出もしてます。歴史的にも遠いところの話じゃないんですよね。ですから香港とか、あと、そのミャンマーであるとか、まあ、いろんなこの国で起きている、まあ、タイもね、今ちょっと微妙な状況ですけれども、日本という国がね、そのアジアの中の一つの国として、歴史的にも現在も、あの今も関わってるんだということも、やっぱり、まあ、我々やっぱ頭に常に入れておかなければいけないのかなと、まあ、いうふうには思いますよね。
そうですね。うん、で、ビンちゃんが、2代以上の監督にズームでインタビュー
したんですが、あ、そうですね。はい、
もちろん顔も出さないし、声も先ほどおっしゃったようにボイスチェンジャーをかけているという状況で、 お話ししてくれたのは複数の方だったんですか？
おそらく3人だったと思うんですよね。で、ボイスチェンジャーがかかってるんで、
はい、
あの男性もいたし女性もいたのは間違いないんです。ただその男性が1人だった気もするし、うん、2人だった気もするし、ひょっとしたら3人いたかなっていう、まあそれぐらいの分からないレベルまで声変えてますんで、まあ、あの間違いなく複数いて、で自分の質問に割と変わる変わる、まあ、答えてくれたんですよね。
うん、
あのとにかく熱く、まあ、語ってくれました。あのちょっと限られた時間の中ではあったんですけれども、彼らは当然ながらその香港のどこかにいるわけです。でもう一人通訳の方、まあ、おそらく日本にいると思うんですけれども、日本にいて、はい、文化放送と日本のどこかと、そして香港のどこかで、これは本当にあれですよね、今のようにオンラインインタビューができる時代になったから、はい、まあ、可能なことですけれども、まあ、お話を伺ったんですよね。で、私がね、最初に言ったのは、香港で今何が起きてるかっていうのを、このリダ以上で見て初めて知りましたと。いうぐらい、こう、やはり知らないことが多かった。で、それについては、まあ、ありがとうございますというふうな、まあ、返事が返ってきましたよね。でそこから本当に、まあ、いろんなお話を聞いたんですけれども、自分がそのなんていうか印象的だったというかだったのは、メディアっていうのはその学生たちと違って取材ですから一応出入り自由なんですよ。だからその日取材して、で外に出て一回家に帰って、翌朝出てきてまた取材を続けることも可能なわけなんですけれども、あの監督さんたちはですね、あの全員大学の中に、その兵糧攻めに遭っている大学の校内に残る選択をした。それはやはり今何が起きてるかっていうのをもうとにかく見たい、見届けたい、伝えたいっていうその思いだけなんだと。で、まあ、口で言うのは簡単ですけど、なかなか大変なことですよね。で、まあ、自分だったらどういう選択しただろうと、まあ、残っていたとは思うんですが、それはあの本当にあの香港人のその香港におけるその状況でないと、あの経験には、ね、口で言うのは簡単ですけれども言えませんよね。相当大変な決断だったと思うんです。というのも、もう向こうは人狼のような集団でね、催涙弾も持ってる、まあ、中には銃も持ってるでしょう、うん、いうような状況の中で取り囲まれるその学生たちの中に入るわけですから。でしかもその学生たちと、まあ、自分だったら、まあ、どう接すればいいんだろうってやっぱ考えたと思うんですよ。っていうのも、取材者としてね、どこかやっぱり距離を置いて見るべきなのか、あるいはその学生たちの中に身も心も置いてね、一緒にこう考えて行動する。つまり、学生側に明確に立つと。で、これなかなか、厳しい選択ですよね。
そうですよね。
うん。活動家じゃなくて、取材者ですから、っていう自分もいますしね。でもね、多分これも結論というか答えは出てるんですよ。あの中に入ると、もうその学生の側に立たざるを得ないというか、あの現状を見てしまうと、もう彼らの目となりね、口となってね、やるしかないなっていうやっぱり思いに至ったと思うんです。というのも、我々の場合はですね、こんな取材をしますっていうふうに中に入っていって、まあ、番組を作るっていう最初にそのテーマがあって取材を始めるじゃないですか。
はい。
彼らはとりあえず記録しておかなきゃっていうことで中に入ったら大変な状況が起きちゃったと。学生は外に逃げられない、外に出ると逮捕される、でしかし食料も途絶えてくる、攻撃もされると、その状況に当たっちゃったわけですよね。つまり記録のためにただ入っただけだったのが、あの現状を見て、とにかくカメラを回して、外にも出ない。で、その後ですね、その監督たちの有志が集まって、これみんなで一緒に映画を完成させようとなったと。つまり取材が先にあって答えが後からあったと。これはなかなかあのドキュメンタリーにとって大事なことですよね。
うん、
大抵ね、テーマを決めちゃうと、その答えを探すためのインタビューになったりとかね、探すための取材になっちゃうんですよね。どうしてもね。そうじゃなかったっていうのはすごいなっていうふうに思いましたし、 ただ複数何人も監督がいるわけですよ。詳細は明らかにされてませんけれども、でどういう方向性で映画を作るかっていうのを、まあ、最初に徹底的に話し合ったというようなお話も、まあ、伺ったんですが、これって結構大事なことだなと思って、全然その報道性の高い番組じゃないんだけれども、私もお正月明けの番組で、やはりみんなの話をしっかり聞いてスタッフで番組作りを始めたんですよ。
はい。
するとね、やっぱ難しいなと思ったのは、やっぱ船頭が多いと船山に登るんですよ。
はい。よく言われますね。
そう。やっぱね、方向性がね、みんなそれぞれ真面目にいろんな思いがあって、こんな風にしたいってなるんだけれども、やっぱまとまらなくなるんですよね。だから、やっぱり彼らってその意見集約の過程が相当大変だっただろうなと思って、まあ聞いたんですけれども、まあ最初にいろいろこれを伝えよう、あれを伝えようっていうこうルールみたいなものをはっきり決めて、まあそれに向かって進んでったからみたいなお話はされてましたよね。で、やっぱりこう、これ伝えなきゃいけないってもう絶対的真実が一個あるから、多分そこに向けての思いがみんなぶれなかったんだろうなと思いますよね。
うん、
いうふうに思います、
ね、
あとね一つね、ああそうかと思ったのは、その学生たちはものすごく温かく迎え入れてくれたどころかですね、取材者が危なくなった時に学生たちが助けてくれた監督もいると、身を挺して守ってくれた。ただその監督はそのことについてものすごくやっぱ恥じてる、
はい、
その取材対象の学生に助けられて、しかも自分は同じ黒の T シャツを着て戦えないという現実もあって、非常にこの迷惑をかけたという思いがあるんでしょうね、うん、いうことだったですけれども、まあ、そういうふうに温かく迎えられて、まあ、仲間として一つの役割としても認められたらしいんですが、ただしその一つの条件があったと。条件というか、そのこれはやってくれるなと。でそれは何かというと、ライブ撮影は絶対やらないでください、くれと。つまり撮ってるものがそのまま発信されること、
うん、
で最初ね、監督たちがカメラを持って中に入っていったら、ライブ撮影じゃないかっていうふうに警戒されたらしいんですよ、
うん、
で今は本当にスマートフォンで簡単にその動画をライブ放送できちゃうじゃないですか、
はい、
撮って。でそれをされてしまうと、その中で行われている議論が当局の耳に入っちゃうかもしれないし、あとですね、例えば逃走ルートをどう確保しようというような話がですね、外部に漏れてしまう危険性があると。
それはダメですよね。
で、でも、まあ、怖い話ですよね。で、いや、そうではないんだと。もう自分たちはただこれ記録を取りに来て、まあ、最終的にはまあドキュメンタリーを作るという意思表示をしたということで、であれば大丈夫ですよと、一緒にいろいろ頑張りましょうみたいな、まあ、話になったと、
うん、
ああなるほどと。なるほどというのも、ラジオも昔デンスケという大きな録音機があって、もう肩に食い込むようなものがあって、マイクを持ってラジオですっていう感じでこう取材してたわけですよ、
はい、
でテレビなんかもっとですよね、何人もスタッフがいてテレビクルーですっていう感じ。ところがね、自分もその現場に行って、まあ気がついたんですが、まあラジオはそんなに大きな変化はないんですが、それでももう、こんな大きなデンスケが、まあ小さな IC レコーダーになりましたよね。で、テレビに至っても、本当に手持ちの、スマートフォンなのか、撮影機なのかわからないような小さなものを持ってこう歩いてるわけですよ。
うん、
そうしたらね、野球選手、スポーツ選手でも政治家でも、やっぱすごい気にしますよね。テレビだ、ラジオだ、今からあなたの話を聞くよ、あなたのことを撮影してるよってはっきりわからないわけですよ。
はい。
で、まあ最近政治家の不規則発言も増えてますけれども、まあいわゆる軽口を叩いてみたところ、それがネット上流れてたっていうことを一番まあ彼らを恐れるわけですよね。だから、会見場でもね、よくスポーツ関係でしたけれども、この中にそういう方いませんねって必ず確認したりとかっていうのが、そうですね。まあ、20年から15年ぐらい前あたりから出てきた現象ですかね。だから学生たちは、まあ我々以上にそういうことがよくわかってるでしょうから、まず、 そういうことをまあ一番気にしたっていうのも、まあ、非常にリアルな話だなと、まあ、いうふうに思いましたよね。
でもやっぱり同じジャーナリストとしてものすごい触発されたものがたくさんあったって感じですよね、うん、
そうですね。やっぱりどういうその番組にするのかとか、何のために作るのかってやっぱあんまり考えなくなってしまうんですよね、うん、つまりその使命というか、まあ、って言っちゃうと大行なんだけれども、ドキュメンタリーそろそろ作ろうかみたいな感じで我々作ることが正直多いんですが、彼らはもうもう作らないともう自分たちがもう死んでしまうぐらいの、もう追い込まれた責務を感じてたと思うんですよね。自分たちが撮った映像をこのお蔵入りにしてしまうと、もう本当に死ぬまで悔いが残ると、そういう思いで多分危険を冒してでも制作し作ったと。だからなかなかそこまでの思いをね、こう抱くことっていうのは、まあ、日頃その放送の仕事をしててもないわけですよ、
はい、
だから、まあ、同じね、こう取材者としてはね、やっぱり彼らの足元にも及ばないかもしれないけれども、まあ、そういうふうな意識は常にやっぱ持っておかないといけないなっていうのはすごく思いました。で、それも例えばそのどういう、まあ、彼らの場合は映画にするのかと、つまりその広い視点で撮るのかとか、学生たち一人一人のこう目線で撮るのかとかね、積極的にこのメッセージを入れるのかとか、その抑制的にやるのかとかね、学生たちのその気持ちをそのまま伝えるのか、あと一人の監督さんがおっしゃってたんですが、泣いてるシーンをどうするかっていうのでかなり激論があったみたいです。学生たちがもう本当にものすごい勢いでやっぱ泣くらしいんですよ。辛くて悲しくて。で、普通だったら、まあこれ非常にこう高ぶってるシーンだから、まあ映画にしたいと。いや、これを映画にすることは、あえてやめた方がいいんじゃないかとかね。ものすごくもうその、こう感情がこう、あまりも高ぶってる映像はやめた方がいいんじゃないかとかね。やっぱそういうのものすごいこう考えたっていう話をしていて、やっぱりその神は細部に宿るじゃないですけれども、そういった細かいことも一個一個こう繊細にね追いかけるっていうことっていうのが、まあドキュメンタリーだけじゃなくてね、普段の放送とかね、ネット記事もそうかもしれませんけれども、やっぱこう考えるっていうのは、まあ年がら年中考えてると疲れるかもしれないんですけれども、ちゃんとこう考えることを意識するっていうことをやっぱり忘れてはいけないなと。やっぱそこをなくしてしまったね、政治家がですね、突然トンチンカンなことを言ってね、炎上してなんで自分が怒られてるのかわからないみたいな感じになると。つまり、自分のこう発した言葉がどのように伝わるのかっていうことに、やっぱり非常に今、簡単に発信できるから非常に鈍感な世界になってますよね。だからそれは、まあ、自分たちにとっても言えるわけで、一個一個丁寧にやっぱりこう作っていくとか発信していかなければいけないなっていうことを、まあ、今回のこの、まあ、リーダー以上でこう教えてもらったかなっていう感じはしますよね、
はい、
うん、
で、まあ、この映画の他にもこの、うん、香港の民主化運動についての映画っていうのは若いクリエイターたちによって次々作られているんですけども、もちろんそのどれもが香港で上映はできません、
うん、
でも海外の映画祭などで上映されて大きな話題となっています、
うん、
こういう形でやっぱり世界へアピールして少しずつでも何かが変わっていくことを願ってやまないっていうのが私たちの気持ち、多くの人の気持ちだと思います。
そうですね、私実は自分の会社の机の上にリンゴ日報の最終号を置いてあるんですよ。
あ、貴重な、
はい、はい、香港の知人に送っていただいて、でこれも忘れないでくれということだと思うんですけれども、こう眺めてですね、まあ、忘れないようにと、まあ、いうふうにね、まあ、常に意識はこう 毎日考えるわけじゃないですけれども、こう折に触れてふっとこう思い出すっていう、感じですよね。理大上の監督さんが一人おっしゃっていたのは、まあ、今回あの学生たちの顔も全部モザイクで、まあ、自分たちの顔も隠してるわけですよね。で、これがね、あの学生たちのこのモザイクを外して上映できる日が、やっぱりいつか来ることを願ってると。あの社会がまたね、変わって少し開放的になってね、まあ自分たちも名前を出して語れる日が来ることを、まあ、願っているというふうに、あの、おっしゃっていて、やっぱそこは本当に願うところでもありますし、あとやっぱり私は香港も本当若い頃から大好きで、まあ、その香港がまあ変わってしまった景色を今回の映画で見たんだけれども、で、他のドキュメンタリーもそうだと思うんですが、ただね、その、やっぱこう熱い思いをこう隠さずね、こう爆発させているね、怒って泣いて戦っているこの学生たちの姿を見るとね、あ、これあの、やっぱ熱情あふれるね、あの、香港の人たちの魂が消えたわけじゃないんだなっていう。それをね、あの、皮肉な形ではあるけれども、改めて実感しましたね。だから今後も生まれてくるそういうドキュメンタリーをね、あの、積極的にやっぱり紹介していければなと思いますし、まあ、自分の知ってる香港が早く帰ってくることを願うということですかね。
そうですね。今日お話しした理大上は、去年の12月から日本で公開が始まりましたが、今でも全国各地の映画館で見られます。ぜひあの公式サイトをご確認いただいて、お近くの方は見に行っていただきたいと思います。みんちゃん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は香港ポップス界の人気アーティストで、自由と民主主義を守ろうという運動家としても活動しているデニス・フォーを描いたドキュメンタリー映画、デニス・フォー・ビカミング・ザ・ソングについてお話ししたいと思います。またよろしくお願いいたします。
お願いします。